今日は出エジプト記の39章32節から43節までです。出エジプト記の39章32節から43節。こうして会見の天幕である幕屋のすべての奉仕が終わった。イスラエル人はすべて主がモーセに命じられた通りにした。そのようにした。彼らは幕屋と天幕およびそのすべての用具をモーセのところに持ってきた。すなわちそれはその留め金、その板、その横木、その柱、その台座、赤くなめしたお羊の皮の覆い、ジュゴンの皮の覆い、仕切りの垂れ幕、証の箱とその棒、あがないの蓋、机とすべての器、備えのパン、純金の食材とその灯火皿、すなわち一列に並べる灯火皿とそのすべての用具およびその灯火用の油、金の祭壇、注ぎの油、香りの高い香、天幕の入り口の垂れ幕、聖堂の祭壇とそのそれにつく聖堂の格子と棒とそのすべての用具、旋盤とその台、庭の掛け幕とその柱とその台座、庭の門のための垂れ幕とその紐とその釘、また会見の天幕のための幕屋に用いるすべての用具、聖所で使えるための式服、祭司アロンの聖なる装束と祭司として使える彼の子らの装束である。イスラエル人はすべて主がモーセに命じられた通りにそのすべての奉仕を行った。モーセがすべての仕事を彼らが誠に主が命じられた通りにしたのを見たとき、モーセは彼らを祝福した。アーメン。いよいよですね、次の章で出エジプト記が終わりますけども、この39章は、その総仕上げですね。昨日の箇所は、祭司の式服について、その通り行ったということ、昨日の箇所は出エジプト記28章の方の主が命じられたことをそのまま39章で行ったということの報告ですけれども、ここしばらくですね、そのような、ことが続きます。先々週も、前々回もそのまた前の回も、同じように、過去に主が命じられたことをそのまま焼き直しで、最近はですねコピーペーストとか、切り取り貼り付けとか、そういうコンピューター用語が流行っておりますけども、本当に見るともうコピーペーストしたかのような、同じようなことが続いて、通読者にとってはなんだまたか、そういう感覚に襲われます。そして今日の箇所も、こんな箇所から一体何をメッセージするんだろう、なんか天幕、幕屋、それは全ての用具を持ってきた、代わりの多い呪文を、もう結構聞き慣れた言葉ですね。ジュゴンの皮とか金の板とか贖いの蓋とか。しかしここで非常に大事なことはですね、この39章において大事なことは、命じられた通りをそのまんま行ったということです。39章いくつもその言葉が出てきます。主がモーセに命じられた通りに行ったという言葉がですね、39章でいくつ出てくるか、まず5節に出てくるし、7節に出てくる、21節に出てくる、26節にも 29節にも31節32節それから42節43節ちょっと数えてなかったんですけども、まあ、皆さんも後で見てみてください。主がモーセに命じられた通りに行ったという言葉がいくつも出てくるんですね。ここ見逃してはなりません。主が命じられた通りに行うということ、そしてモーセがそれを見たとき、最後の最後で43節でモーセは彼らを祝福したと書いてありますね。主の祝福をいただけるコツは、主が命じられた通りに行うということです。このステージフォトの民、このイスラエルの民はですね、主が命じられた通りに行った、まさしくその通りなんです。幕屋の聖所の中には、3つのものしか置いてはなりません。4つ目、聖所の中には、香壇と、燭台とまたパンの机、その3つが置いてある。でもそれだけじゃ寂しいから、もう一つ何か、アロンの記念の像を作ろうとか、なんかそういう余計なものは入れないんです。入れてはならないんです。主がその聖書の中にはその3つしか置いてはならないと言われたからには、それを行った。パンの机、これ必要ないなって言ってそれを減らすこともしてはならないんです。主が命じられたこと、それは増やしてはならないし減らしてはならないんです。これがこの出エジプトの、最後を飾るべく言葉、主がモーセに命じられた通りに全ての奉仕を行ったということです。主が命じられた通りに行わなかった例がですね、まあ、ここ最近よく引用する第一サムエルの15章のサウル王がですね、あのアマレクの全てを征絶せよと主が仰せられたこと、まあ、その箇所ですね、まあ、ちょっとかいつまんで第一サムエルの15章を開きたいと思うんですけども、まずここでサウル王が主から命じられます。まあ、3節のところで、今行ってアマレクを打ち、その全てのものを征絶せよ、容赦してはならない。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺せ。でそれでサウル王は、まあ、民をから呼び集めて兵士を、募り、そして実際にですね、すぐに出て行って、やすやすと勝利するんですね、アマレクに。まあ、主が共におられるのですから勝利は当然やすやすと、行われるんですが、しかし、7節から9節のところ、サウルはハビラからエジプトの東にあるシュルの方のアマレク人を討ち、アマレク人の王アガクを生け捕りにし、ね、生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で征絶した。しかしサウルと彼の民は、サウルと彼の民はです、サウルもしっかりと惜しむんです。サウルと彼の民はアガクとそれに肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊と全ての最も良いものを惜しみ、これらを征絶するのを好まず、ただつまらない値打ちのないものだけを征絶した。続いて10節以降、私はサウルを王に任じたことを、その時サムエルに次のような主の言葉があった。私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。翌朝早く、サムエルがサウルに会いに行こうとしていた時、サムエルに告げて言うものがあった。サウルはカルメルに行って、もう自分のために記念碑を建てました。それから引き返して進んでギルガルに下りました。サウル王はですね、勝利がやすやすとできたのを、 を、まあ、いいことにしました。そしてなおかつ主の言葉を守らず、主は聖絶すべてせよって言ったのに、しかし牛や羊の最も良いもの、またアガクをですね、惜しんで聖絶することを好まなかったんですね。好き嫌いの話です。自分の好み好まざる、それによって礼拝を守る礼拝を守らない、そういうことをサウルはしたんですね。自分の好み好まずで、主の御言葉を守り守らずということを、サウルは行ったわけです。そしてつまらないものだけを聖絶しました。で、サウル、主はサウルを王に任じたことを悔いました。サムエルも怒りました。夜通し主に向かって叫びました。で、サウルはそれとは知らず自分のために記念碑を建てた、ね、自分の記念碑ですね。私がやったんだ。で、それで、サムエルがサウルのところに会いに行ったところ、13節です。サムエルがサウルのところに行くと、サウルは彼に言った。主の祝福がありますように、私は主の言葉を守りました、ね、主の祝福どころではない時に主の祝福がありますように。主の言葉を守ってもいないのに、私は主の言葉を守りました言うんです。主の言葉に守ったときっとサウルは思い込んでるんですね。18節のところでサムエルは言ってます。主はあなたに使命を授けて言われました。行って罪人アマレク人を聖絶せよ。彼らを聖絶させるまで戦え。あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、分取り者に飛びかかり主の目の前に悪を行ったのですか。20節、サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。また言ってますね。主が私に授けられた使命の道を進めました。私はアマレク人の王アガクを連れてきて、アマレクを聖絶しました、ね、まずアマレクの王アガクを連れてきてって言ってる時点で聞き従ってないことを自らの口で告白してますね。さらに21節では、しかし民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために聖絶すべきものの最上のものとして分取り物の中から羊と牛を取ってきたのです、ね、21節、しかし民はって言ってますね。9節見てください。しかしサウルと彼の民はってありますね。すっかりサウルは自分を除いてます。民はだけに人のせいにしてますね。しかし民は、主に生贄を捧げるために聖絶すべきものの最上のものとして、分取り物の中から羊と牛を取ってきたのです、ね、主に捧げるという一見するといい行いをしているかのような、そういう理由をですね、考え出して探し出してきて、そして言い訳に用いてるんですね。主が言われたこと、それは全てを聖絶するということ。しかし、彼自身はそれをしなかったばかりでなく、主に捧げるために言うんですね。主にその最も良いものを捧げることの方が主が喜ばれるんではということを言ったわけですよ。さっきの聖書との例では、ね、聖女には3つのものしか置いちゃならないっていうこと、例えばそのうちに、アロンの銅像を置いたりしたらしてはいないと言いましたね。このサウルがしたことは、その聖女に3つしか置いてならないものを4つ目を置くような、まあ、そういうことです。主が忌み嫌われることです。出エジプトの39章の方のキーワードは、主がモーセに命じられた通りに行った、主が命じられた通りに行ったということです。この22、23節は、最近よく読まれる箇所です。第一サムエル15章の22、23。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、 聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたは主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。聞き従うこと、これはとても大事です。出エジプト記の、ここ最近の箇所を読みますと本当にコピーペーストかと思うほどなんですけど、しかし主が命じられたことをそのまんま行った、これとても大事なことなんですね。しかも本当にコピーペーストかと思えるほどに聞き従ったからこそ、モーセは祝福を与えてくださったんです。私たちも御言葉が示されていることをですね、そのまま進め、そのように教え、聞き従うべきなんですね。私はですね、ある人からも別の人からもですね、林パスターはなんか立法主義者だみたいなことを言われました。聖書に言われていることをそのまま伝えておりますし、またそのまま守りを行うように、自分の血を捧げなさいとか、父や母を敬いなさい、偶像を拝んではならない、そういったことを、そのまま伝えておりますので、きっとそういうふうに言われたんでしょうけども、御言葉をそのまま伝えていることの評価として、褒め言葉として私はもう本当にそれを聞いたとき嬉しくなりましてね。だって立法の最も、小さなものを破るように進めるものは天の御国で小さきものと呼ばれる。しかしこの立法のうちの最も小さいものを守り行うように進めるものは天の御国で偉大なものと呼ばれるってイエス様がおっしゃいました。またちょっと誤解を解きたいんですが、私は立法を進めてるんではなく、イエス・キリストを伝えてるんです。御言葉なるイエス様を。イエス様は立法を破棄するために来られたのではなく、立法を成就するために来られたんです。そしてイエス様を信じる人はその立法を成就した側に入れる。ですからイエス・キリストを信じることを、口を酸っぱくして言っておりますし、そして立法を、これはですね、成功法則でもあります。私たちは365のするな、また200いくつかのしなさい、それは全て守り行うことはできません。ただイエス・キリストを信じる信仰によって私たちは神の目に罪なしとされ、そして立法を成就したとみなされるものとされる。ですから私が進めていたような立法ではなく、イエス・キリストです。イエス様は立法を成就するために来られました。言われたこと、主が命じられたことをそのまま守り行うということ、これはですね、祝福のコツなんですよ。しかし主の言われた言葉のある部分は守り、そして、よし、これこういうふうにしようってサウル王のように付け加えたりすること、これは災いを呼び込む。だから私は一人でも多くの人に災いを呼び込んでほしくないから、立法をそのまま守りなさい、それに付け加えてはいけませんよということをいつもこの講談において語らせていただいている次第です。ですからどうか皆さんは御言葉に書いてあること、これはですね、旧約から新約すべて、この聖書は表表紙から裏表紙に至るまですべて神の言葉ですから、これをそのまま尊い神の言葉として、それに付け加えたり減らしたりすることのないようにしてください。もう一箇所ですね、ルカの福音書の17章を開きたいと思います。ルカの福音書の17章の5節から、せっかくですから1節から10節までお読みします。ルカの福音書の17章の1節から10節。イエスは 弟子たちにこう言われた。つまずきが起こるのは避けられない。だがつまずきを起こさせるものは忌まわしいものです。この小さい者たちの一人につまずきを与えるようであったら、そんな者は石臼を首に結えつけられて海に投げ込まれた方がましです。気をつけていなさい。もし兄弟が罪を犯したなら、彼を戒めなさい。そして悔い改めれば許しなさい。仮にあなたに対して1日に7度罪を犯しても、悔い改めますと言って7度あなたのところに来るなら許してやりなさい。人たちは主に言った。私たちの信仰を増してください。しかし主は言われた。もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に奪われと言えば、言いつけ通りになるのです。ところであなた方の誰かに耕作か羊飼いをするしもべがいるとして、そのしもべが野から帰ってきたとき、さあさあここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか。かえって、私の食事の用意をし、帯を締めて私の食事が済むまで給仕しなさい、あとで自分の食事をしなさいと言わないでしょうか。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさい。アメン。ここに10節にもね、自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい。これがしもべの姿勢ですね。主から命じられたことをそのまま、それはなすべきこととしてなすべきなんです。私たちが、ね、イエス様は優しいお方だって、旧約の神は、厳しいお方で、イエス様はその厳しいお方をなだめるために、で、律法は守ってもいいんだよ、偶像を、拝んでも許してもらえるよ、そういう教えを伝えるためにイエス様は来られたんではなく、イエス様は律法を成就するために来られました。そして神様が何を喜ばれ、何を忌み嫌われるかというのは、旧約聖書を読めばもうはっきりと書いてありますね。神様は偶像崇拝をするイスラエルの王のところには必ず罰を下し、必ず呪いを下し、必ずその時代のイスラエルを衰退させました。そして偶像を撤廃して、イエス様は主に、しっかりとより頼む時代の王様は必ず栄えさせ、必ず成功させ、勝利させました。もうこの幾度のパターンを、ね、列王記歴代史見ればもうまたコピーペーストかって思うほどに、もう主は本当に分かりやすい形でですね、そのようにしておられます。だから私たちは偶像を撤廃しなさいと言われたら撤廃するべきなんです。主が喜ばれること、それはなして、主が忌み嫌われるべきこと、それはしっかりと取り除くべきであり、そしてそれをしてしまったならば、私たちは、ね、なすべきことをしただけですと言うんです。そしてイスラエルの民が主から命じられたことをそのまま守りを怠ったなら、モーセは祝福しました。私たちも祝福に入るんです。この出エジプト記、思えばですね、ずっと、主が命じられた通りに行ったということの連続でしたね。モーセは初めは主から召された時は嫌がりました。でもモーセがその言われた通りに従ったところ、神様ははっきりとその道からを示されました。奇跡を起こされました。 そしてイスラエルの民も全くそうです。はじめつぶやきました。でも主が命じられた通りに行ったところを祝福されました。イスラエルの民は途中金の格子を作って偶像を作ってしまい、みだらなことをしてしまいましたが、しかしそれでもモーセの取りなしによって救われて、そしてその金の格子の事件以降のイスラエルの民は従順になりました。この39章に至るまでずっと従順でしたね。それゆえイスラエルの民はモーセからの祝福をいただきました。主が命じられた通りに行うこと、これこそ出エジプト記の、いや聖書全体を通じる祝福のキーワードです。どうか皆さんも主から命じられたことをその通り行って祝福を得る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたこそ主です。御言葉に書いてあります。御言葉にあなたが喜ばれること、あなたが忌み嫌われること、どうかそれらをすべて私たちが心に留め、聖書の始めからおしまいまでを神の言葉として尊び、そしてあなたから命じられたことに付け加えることもなく減らすこともなく、ただあなたに喜ばれることを進んで喜んで行う私たちであり、ますますあなたから幸いを得て、そしてますますあなたを愛し、もっとあなたが好きになり、そしてもっとこの御言葉を守り行うことが喜びとなっていくこの私たちでありますように、この出エジプト記の御言葉から本当に一見するとまたかと、またそのことかということの連続ですが、しかしそれほどまでに主が私たちに命じられたことを守り行うことこそ祝福のもといであるということを与えてくださったことを感謝いたします。どうか今日一日、これから始まる一日を祝福してください。主の宮を建て上げることに関しては本当にこのイスラエルの民もモーセもアロンもまたこの職人たちも主の御言葉をそのまま守り行いました。今日主よ、あなたの宮を建て上げる作業を行います。どうかその上に主よ、あなたが喜ばれることをそのまま守り行って幸いを得る私たちでありますように、今日一日のすべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。